スロースレディオ。
そのやり方やめた方がいいよ。そろそろ
もう一杯飲む？
いやもう飲まへんよ、ね、レンタロウです。
もう一杯飲む？
レンタロウです。
もう一杯飲む？
飲まへんよ、お前飲みたいだけやろ。
もう一回聞くよ、
うん、
もう一杯飲む？
飲もうか。
何飲む？俺はハイボールかな。
うん、あじゃあ僕もハイボールで。
じゃあね、ハイボール飲みながら、
そうですね、
今日もラジオを撮っていきたいなというふうに思います。
小杉
バルから、
バルから、
今日4本目のラジオ収録ということで、
大体4本目聞いたもんじゃないね、聞けたもんじゃない。
あ、すいません、ハイボール2つ、
はい、
はい、ということでね、今日も始まりました、スロースレディオの時間です。
これ大丈夫かいな、こんなラジオね。
いいですか、大丈夫ですよ、うん、でもね、あのこの4本目は、マジノープランなんで、
うん、
何を話していいかは、私も分かりません。
大抵この4本目がね、使われなかったりするんですよ。
じゃあ絶対使います。
おう、
はい、
結構後で聞くと引くで。
え、
後で聞くと引くで。
大丈夫、
うん、あとただ確かにこの4本目取っとくと楽になる、気持ちが。
そうなんですよ、ラジオ撮るのめんどくせえんですよ。マジで
お前最低やな。
いや、この会って喋るのめんどくせえじゃないよ。
あ、楽しいよね。
調整するのは、時間を調整するのめんどくさいですよ。
今日だって突然やったのね。
そうです、
うん、突然今日どうやって話になって、
はい、そうです。
あ、今日でいけるかもって話になって撮りましたけど、
はい、
ね、だから本当に奇跡ですよ、
はい、奇跡のラジオ、ミラクルラジオですよ。
そうですね、はい、あ、でもじゃあスロースの話しましょうか。
スロースの話しましょう、
うん、
もうやめようかな。
なんでやね
え、
そんな怖いわ、そんな
やめないよ、
やめない、やめない
、
ほんまに。
はい、
まあでもスロースもね、
はい、
だから2月 の、 あのライブに向けて準備していかなあかんし、
はい、
なんかケンジ
ジェンタ君ね、
あ、すみません、ジェンタ君がね、はい、ベースとしてまだ次のライブ多分出てくれることになると思うんですけどね、
はい、
ちょっと相葉君ちょっとまたちょっと地方 の、 あのまた、はい、あの行かれるということで、
はい、
またジェンタ君でまた頑張っていきたいと思うんですけど、
はい、
あのジェンタ君
が
作ってくれた曲があるんですよ、
はい、あ、聞きます、聞きます、
うん、
はい、
あれまたちょっと我々ちょっとスロースやってみて、スロース風にしようと。
風にするんですか？
スロース風にする、
ジェンタ風にするんじゃなくて、
うん、スロジェンタ、ジェンタの作ったものやけどスロース風にする。
ああ、そうなんですか、
はい、昔ね、あの丸瀬君が僕に言ってくれてすごく印象残った言葉あって、お前が歌ったら全部スロースの曲になるで。
そんな気持ち悪いこと言った？私
覚えてないの、
うん、いや覚えてるけど、
うん、認められない。
そう、認める。その話を今するなよ。お前墓まで持っていけそれ。
いや、そうそうそう。でもなんかレコーディングもしたいしね、いろいろやりたいことありますよね、
はい、レコーディングしたいです。
だ、はい、PV も撮りたいし、
PV 撮りたいです、はい、
いや絶対に、
はい、
チャンスやと思うけど、なんかね、撮ろうと思ったらまとめてね、だから年末もいいし年始もいいし、
はあ、
パーンと1日で撮れるもん撮ってね、
はい、
可能だと思うけどね、つてもあるし、うん、
まあまあ、PV 撮りたいですね。
PV 撮りたいです。
うん、はい。撮らせてください。
とは別に、まあ、まだこのラジオが放送される頃は、
はい、
あ、どうも。
される頃は
まだ開催されてないかもしれないですけど。
どういうことですか？
新年会やろうって話だ。
スロースでね、
そうそう、
忘年会か新年会やろう
って、やろうって話してるんですよね、
はい、うん、やってますね、
うん、
やりましょうよ、だってバンドでしょ、
まあそう大事よね、
バンドやっぱそういう節目節目でちょっとね、お祝い的なことをしていかないといけないっすよ。
そうっすね、
はい、
あれは本当ありがたいなと、マルスケ君が感じというか、
どんな新年会をやりたいかって話をしたいんですけど、
忘年会厳しそうだよね。まずは忘年会、
なんか新年会、
新年会ですね。
をやろうと思ってるんですけど、
うんうん、
ね、私のプランはですね、
もう決まってんねや。
はい。
すごい。まだ11月なのに。
うん、集合時間、
うん、
新年会の、
うん、
朝11時。朝11時集合。
午前中やないか。
午前中に集合です。
なんかすごいな。
はい。で、
音楽やれよ。
絶対スタジオには入りませんから、はい、
ピンフィー取れよ。
11時に集まって、
どこに集まんの？
どこでもいいです。
バラスケの家でいいよ。
俺ん家来んだよ、邪魔だから。
ああ、
いや、いいよ、俺ん家でやるんだったら。俺ん家でも娘喜ぶから。
あ、そうだね、
はい、11時に集まって何をやるかというと、
うん、
カーシェア、
うん、
はい、
おお、
で
出るの、外に出るってこと、
はい、
わお、
でコストコに行きます。
おお、
はい、
コストコ、
はい、でコストコに行くと、
うん、
一人では絶対食べないであろう、
ああ、
食べ物が山ほど売ってます。
あるよね、
はい、それを、買います。例えばなんか寿司セット的なもんとか、
なるほど、
あとなんかこうプルコギとか、
うん、
バカでかい肉とか、
ああ確かに、
はい、をちょっともう
安いんやけど一人にしては高い。
そう、そうそうそうそう。
あんな20食入って20食入りで、
はい、
うん、3000円。でも6人で割ったら一人500円。
そうです。それを、みんなで買いに行きます。まずは。
なるほど。
はい。で酒はもうコンビニです。
いや、お酒も安く売ってんじゃん、コストコだったら。
ワインとか売ってるんですけど、ビールもビール冷えてるやつは売ってんのかな。な、
海外のビールだけ安く売ってそうやね。
まあそれでもいいですよ、はい、でそれを持ち帰ってきて調理もせずに、まあ調理必要なものは調理して、まあ、
確かにね、
はい、
楽やな、
出来上がったら、1時か2時ぐらいから、
おお、
だらだら5時か6時ぐらいまで飲んで、
はい、
でまあ夜になったらもう終わりっていう、帰ろうっていう、
ええやん、
これが私はやってみたいですよ。コストコで調達する飲み会。
なるほど、
はい、ここ私の提案です。
いいですね、面白いプランだよね。そんなコストコ近いでもマネスクの家から、
私ん家から、どんぐらいかな、30分かかんないです。
あ、近い近い近い、
車では、はい、
近いよ、
20分ぐらいで行きます。
いいね、
はい、
いいやん、
はい、だからコストコ行って、好きなもん買って、で残念ながら、もしコストコに、例えば私ん家に集合ということにして、コストコ行きましょうってことになったら、100% 長女がついてきます。それだけは許してください。
分かった、
はい、
俺提案するわ。
何、
その日の朝5時に集まって PV を撮ろう。
何の、
青山
ダメだよ、
なんで、
ちゃんとやろう。青山の PV 雨降ってる日じゃない、撮れない
。お前そんないつまで撮れへんで。
何が、
いや街並みを、雨の日、雨の日ってまた別の日撮れ
へん。絵コンって綺麗って、そしたら、
え、待ってくださいね、これ皆さん聞いてもらいたいんですけど、
はい、
僕ドリーマーの時はもう全部絵コンって書いて、
はい、
全部そのあのドリーマー撮ってくれた、
はい、
僕のあの幼馴染の三四郎くん、
はい、二宮三四郎くんね、
そうそうそう、にお願いして、いろいろ打ち合わせして、
うん、
もうその時はもうマレスケとかをもう逆に言うと、もう勝手にやればいいやんかお前ら勝手にっつって、うん、俺は一応アンチノックで、やる時はあの別に参加するけど、お前ら勝手に言っとけって言って、
はい、
でも結局最終的にですよ、
はい、
いいもんできたじゃないですか。
いやでもドリーマーの PV のコメント欄あれ荒れてますよ。
あれはごめんなさい
君のアンチが、
うん、あれな、
はい、あれなんなん、あいつら腹立つわ、
あいつらな、
あいつらなんなん、
大抵申し訳ないですけど、多分私が勤めている、
はい、
あの職場の、
はい、
あのまだ幼い人たちだと思うんですけどね、あれ落ち込むよな、あれな、
なんであんな人のこと悪く言うんだろうな、
あれな、
な
あれやっぱちょこちょこ見てしまうよね、時々ね、
見る、
うん、
なんかね、
居心地よくて居心地よくて居心地よくねえわっていう、
なんなんやろな、その分からないよな、なんでその、なんていうの、これマジの疑問なんですけど、
あれでも多分もう今例えば20歳とか23とかですか、多分そうか、当時の中学生だと思うんですよね、
はい、
例えば僕が当時多分高校1年生の子たち一緒に作ったものでも、
はい、
最終的に出回っていって中学1年生2年生3年生の子たちが、
はい、
要はよう知らん、なんかうちの学校の先生がなんか YouTube に動画上げてる、
はい、
あの無記名やし書き込んだら、ね、っていう感じだと思いますよ。
なんか、
だから悪気なんかないんですよ、あれに。
そういうやつが一番悪いよね。
そうそうそう、で後残るしね、
なって思う。なんかごめんなさい、このガチの悪口みたいになっちゃいましたけど、
いや、なんやろね、でもそんなもんなんやと思うよ。だからあと例えばアンチの人って、まあアンチについて話してもいいなと思ってるんですけど、
はい、 じゃあその忘年会の話はもう一回後でね。
そうですね、はい、アンチの人たちはやっぱ手を挙げて言うけど、は
い、アンチスローですね、
うん、でもそもそもの人は手を挙げて言わないですよ。
ああなるほどね、
はいはい、何でも、
はい、
これは多分スロースに限らず何でもそうだと思うんですよね、
はい、
あった当たり前だと思うし、なんかいいと思ってたら勝手に聞くし、
はい、
それをわざわざすごくいいです、毎日聞いてますみたいな応援コメント、
まあ、なかなかね、はい、いないですね、はい、
それは多分、まあ、例えば自分が先生やってて、
はい、
でもそれもそうなんですよ、嫌いだったら足引っ張ってやろうって気持ちになったとしても、
はい、
でもこの先生すごく好きやっていうのは、は
い、
わざと
言わないと
言わないんですよ、
ね、なるほど。いやーやっと、今回のラジオ撮り始めて 10分今日経ちましたけど、
うん、
やっといいテーマに、
うんうん、そうだと思うで
時間かかったね。
そうそうそう、だからこそ、ようマリスケさ、俺にも言ってくれて、ああそうやなと思って、ありがとうと、
はい、
ごめんなさいはちゃんと口にして言おうよって言わなきゃダメだよ
って。どんな関係性であっても言うべきですよ、
うんうん、あ僕さ、このラジオが多分流れる頃かもしれんけどさ、
はい、
もしかしたら終わってるかもしれんね。今度岡山大学で講演会するんですよ、
はい、
まあ、先日一応市ヶ谷の方でベネッセ、
はい、
主催の、大阪の先生100人、東京の先生100人の前で講演会したっていうのは、うん、このラジオの話だと思うんですけど、
うん、
それが意外にも好評で、ちょっと岡山大に来て話してくださいって言って。
なるほどね、うん、
その時に要はその前の、講演会の時もした話は、いや、まあ、進学実績出すどうとかそういう前にまずは学ぶ姿勢だとか感謝の気持ちを持つ、点数化されない部分、
はい、
人に敬意を持つ、
はい、
挨拶をしっかりするとか、そういった人間の僕は思うには人間の基本的な部分を育てることが大事だって、
はい、いやーちょっと泣きそうだわ
本当。
そ、うん、
そう忍耐力
もそうだ、聞かせて、
忍耐力もそうだし、
はい、
そういうところが備わってない人に、
うん、
アードコーダーで上に乗せていってもそれは、はい、種をまいても芽は出ないんですよ、
はい、
ちゃんとした土壌じゃないと、
まず土壌だと、
そうそうそうそう、
いやいい話だわ。
それを育てられるの実は小中学校だとか、もしかしたらもっと小さい時かもしれないけど、
はい、
それをしつけって言ってしまったら僕は多分逃げることになるんで、
うわーもう、あそう、
うん、
あそう、
いや、しつけと心で思ってても、
は
あ、でも高校からでも、いや、大谷先生と出会って僕は変わりましたとか、
はい、
あの時厳しく言ってくれたおかげで今の自分がありますって言ってくれたら、
ちょっと今のは気に入らないけど、けど
そこ認めてもいい
よ、お前のことを褒めることは俺できないけどけど、いや分かるよ、はい、
そうそう、
は
い、だからそういう学ぼうと姿勢とかリスペクトの気持ちとか、
はい、
信頼関係とかない状態で、
はい、
ああだこうだ言っても伝わっていかないんですよ、
はい、
それって多分すごい長い期間かかるもので、うん、
はい、
うん、だからそういうことを実は教えることが本当の教育だと思うんですよ、
はい、
点数化されない部分、
なるほど、
僕はそれを今度講演会で話すんですよ、非認知能力って言うんですけど、
分かった、じゃあ俺ちょっと見に行くわその講演会、
岡山来る、
岡山まで行って、うん、その点数化されない部分が重要なんだ
と、そうそうそうそう、
いう話をしてくれるわけでしょ、
来てくれんの、わざわざ
聞くわ、
お12月18日、
うん、じゃあお前のその講演の点数俺ここでつけるから
お前俺と
40点やな
点数化されへん部分大事に言うとったよお前
いやいやいや、40点やばい、ごめんなさい、今ねちょっと茶化しちゃいましたけど、
いやいや
いや、素晴らしいですよ、でも実際そうですよ、
うん、
実際そう思います、
社会出てもそうやんか、
はい、そう思います、
報われへんことが多すぎて、それは点数化された部分ばっかり目見てたら、
はい、
自分の給料はいくらやとかさ、自分は今の地位はこういうところやとか、
はいはいはい、
自分はイケメンやそうじゃないとか、目に見える部分ばかりに価値を置いてたら、
はい、
限界があるんですよ、
なるほど、
でも僕はそういうことサークルオブライフでも歌ってますけどね、
はい、
幸せの、
はい、
には幸せっていうのを気づくものであって、
はい、
幸せの物差しをいくつ持てるか、
うわっもう聞きました奥さん、
人から評価されへんことであっても、
はい、
それでもやっぱり意味なんかないことであってもこれが今の自分を作ってるんだって、
はい、
思えることが大事で、
いやーしびれますね、
じゃあ僕はそれを子供たちに教えたいんですよ、
まあでもこれ最も子供たちに伝わらないテーマじゃないですか、
そうそうそう、
はい、
だってそもそも今東京の子たちってもう中学受験高校受験で大抵塾通ってくるんですよ、
はい、
そうするとここ出るねとかここ大事やねとか、
はい、
もうそういうところばかり目いくわけですよ、
わかります、
そうするともう意味があること意味がないこと これは損か得かとか、はい、そういうことまで目が行くんですよ、
はい、
違うでと、
はい、
別にサッカー選手になれへんかったらサッカー部におる意味がないんだ違うやろと、
はあ、
テニスプレーヤーになって食えれへんかったら別にテニスやったら意味がないんだ違うやんって、
はい、
いろんな意味があるんやで、
はい、
それがあなた将来のあなたを支えるんやから今一生懸命ベストを尽くしなさい。
いやどうするよ今日2本撮りにするこのテーマいやそうあるべきよこのテーマ。
そうだろそうだろ、
はい、うん、前半の部分全カットでいいんじゃない何の話か覚えてねえよ、
うん、
はい、まあ、あそうですか、
うん、だからそういうそこを非認知能力やっていって今見直してるんですって、
はあ、
でこれはマリちゃんこれカットしといてな別にカットせんくていいよ、
はい、
僕やっぱり今年数学の主任やってて、
はい、
いくらあのすいません早稲田大学いくら慶応大学義塾大学とかあの非常に、はい、もう学歴がすごい有名な人出てても、はい、やっぱり点数化でうちの試験でねめちゃくちゃいい点数取っててももう、
はい、はい、
でもやっぱり最終的にはコミュニケーション能力だとか、
はい、
礼儀だとか、
はい、
リスペクトを持てるかとか、はい、やっぱりそういう部分なんですよ。それって点数から、はい、点数で表現できないんですよ。
できないです、はい、
そこは大事やでと。また思い出に行かない時でもそこを支えられる自分のメンタル力とかね、
はい、これはどう伝えていったらいいんですかね、まあ、それはだって僕の課題でもありますし、
うん、
まあ、僕のっていうかまあ大人みんな課題じゃないですか。
そうだね、
はい、
うん、だからオラオラね、
はい、
やっぱり勉強はしてもして当たりますよ、
はい、
基礎学力は大事なんですよ、
はい、
この1ヶ月ぐらい前に話したラジオでも基礎学力ないと物事面白いと思えないから、
はい、
うん、あの徴用工の話もそうですけどね、はい、バックグラウンドしないと、
はい、
でもやっぱりメンタルの部分を鍛えるのって、
はい、
なんかプラスアルファでやっぱりスポーツしてるとか、
はい、
ピアノってことを打ち込むとか何か子供のうちに打ち込むのを一つ持たせるってこと。
これ難しいですね。どうしたいですかね。その答えがないじゃないですか。
出てるけどなほぼ俺の中では。
何どういうこと。
やっぱスポーツやで。
スポーツやった方がいい
じゃないとセロトニンが出ない。あ、ホルモンの話ですわ。
はいはいはい、幸せホルモン。
そうそう幸せホルモン、はい、ストレスを吹っ飛ばすホルモン、
はい、
あ出えへんから村塚さん朝走ってたりとかね。僕も
朝走りますよ、うん、5時半起きです前
でしょ、はい、でも睡眠時間もし30分出てても30分走っても絶対いいんですよ。
まあそれも分かる、はい、
うん、そっちの方が無理してるはずなのにそっちの方が体の調子はいいんですよ。
いや分かるけど難しいな。
うん、どんどんデブになってやることもめんどくさくなって動くのもめんどくさくなって、
はいはい、
もう何をもかもやりたくなくなってもうどんどんもう負のスパイラルですわ。そんなのやらんくなってたら、
はい、
それは子供のうちは筋力があるし多少やったらどれくらいになるけど大人になってもそんな生活続けたらあかん。むしろ小さいうちに多少の成功体験とか多少の体を動かす経験を持っていた方が、
はいはい、
大人になってから絶対うまくいく。
これ難しいですね。どうしましょうね。難しい問題ですね。
うん、
いや分かります、すごく分かります。
それは僕らスポーツ畑から人だ出てきた人たちやからね、
はい、
なんか共通する点が多いからね。スポーツ畑が2人とも出てきて、
はい、
で大学で音楽にのめり込んで、
はい、
常にのめり込むものがあって、はい、しかも大学2人とも明治大学やし、
はい、
あれと教育が似てるから、
はい、
そうなんやけど、
いやー難しい。これをね、あの若い皆さんに正しく効果的に伝えていくっていうのはすごく難しいことなんですよね。
いくら東大出てもやで、
はい、
あの、はい、その後にやっぱりメンタルが保てへんかったら、
はい、
それは俺は、まあ、それもその人の人生だけど俺はそれは良かったとは思えないと思うんですけど、はい、
これね、そうなんですよ。あのね、その幸せの物差しっていう言葉を先生使ってらっしゃるじゃないですか。
はいはい、
これすごく重要なんですよ。もうものすごく重要なキーワードを放り込んでいただいたなと、
うん、
こういうふうに思ってるんですけど、た例えばですけど、毎年
例えば
毎年2000万の収入がありますと、
うんうん、
だけど朝8時に出社して、夜10時まで毎日働かなきゃいけないですと、友達も少ないですと、休日はずっともう疲れを癒すために寝てますという暮らし、 と、
もう何十年間も続けると
、まあ年収は600万です。600万だって俺に言わせる大したもんだよ。600万ですけど、家族がいて子供がいて、まあ頑張れば、6時には、仕事終われますと。仕事終わって土日は一緒に遊んで子供と奥さんという暮らしと、どっちが幸せですかって聞かれた時に、それはね、人それぞれ違うんだけど、ずっと続けていくんだったら、あの前者は無理なんだよね。これ、ね、35、6になるか分かんないけど、無理なんですよ。あ、俺こんな人生をずっと続けるのかってなっちゃうじゃないですか。
でもさ、でもさ、
はい、
僕なんてのは、はい、言うと常にベストを尽くすってことが、
はい、
自分の幸せの一番の大きな物差しだと思ってるから、
はい、
それは別に結果はどうであれ、
はい、
目の前のことを全力に尽くすってことが楽しみであったら、実は結構どんな環境になっても楽しめるなっていうのは思ってて、
どうする、来週もこなしてる、
してみようか。
じゃあまた来週ね、
うん、
これはでもね、スロースレディオの歴史に刻まれるほど熱い
熱い回やな、
テーマですね、
うん、
じゃあ来週ね、
またね、バイバイキン。